今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家、ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、今日も綺麗ですね。
ありがとうございます。ヤゴさんも素敵です。
いろんなこと気使ってるんですよね、イロナさんは。それとあの先週の僕フロスを、
はい、使ってみましたか。
フロスを使ってですね、はい、あの僕ちょっと鼻が痛かったんですけど、
はい、
それ多分歯茎のどこか炎症してたんですよね、
はい、
でそのフロス使ったら鼻の痛いのも全部治りまして。
そうなんですよ、
すごくいいですね。
はい、だからみんなに使ってほしいなと言ってました、
うん、で1日3回ぐらいフロス使うようになりまして、うまめにこうやってます。
あ、そのぐらいでいいかもしれませんね。
で食べるもんも変わるんですよね。
あ、そうなんですか。
なんかナチュラルなもん食べようみたいな、
あ、
変わってきましたよ。
お
はい、フロスいいですね、
はい、
はい、
この番組も大いに役に立っていると、
ね、本当です ね、 ですね。皆様にまたフロスの布教を。はい、というわけでイロナさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地用がお送りします。
はい、今週も素敵なゲストにお越しいただいております。高岡市に在住の画家で柳沢義京画伯にお越しいただきました、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あの画伯の作品は新生会富山病院さん、
はい、
や射水市にあります新南会館の二千畳とか道後の里などでも拝見させていただいております、
はいはい、
素晴らしい作品でございまして、もうすごく見入るんですけれども、
はい、
一応油絵の作品なんですよね、
はい、
皆さん
私が使ってるのはあのアクリル絵の具、
ね、アクリル絵の具、
はい、
はあ、でこれは抽象画ではなく写実、
はい、写実絵画ですね
になるというわけですね、はいはい。このアクリル絵の具というもので描くっていうのは結構新しめの、
ね、そうですね、はい、まあ、今からだいたい65年ほど前ですかね、
はい、
アメリカで作られた絵の具でして、もともとはそういう家庭用塗料だったんですね、
はいはい、
まあ、それを海外用には作り直していったというか、樹脂ですから非常に乾燥が早くて、
はい、
で乾くと耐久性があるということから、当時、まあ、ポップアートと言われる絵描きさんたちがですね、
はい、
好んで使っていった、
はい
はい、そういう絵の具ですね、は
あ、そのポップアートのアンディ・ウォーホルとかリヒテンシュタインとか、はい、そういうものにやっぱ画伯は影響があるんですか、はい、
そうですね、やっぱり学生時代よく見てましたし、
あ、そうなんですか、は
い、影響あったと思います。
へー、はい、なんか意外ですね。
若い頃ってやっぱりそういう革新的なものに憧れますからね、
はい、はい、
それでやっぱり作業性のいいそういったアクリル絵の具っていうのを私も使い始めまして、
ああ、はい、そうですか。
まあ最初は油絵の具なんですけども、
はい、
作業性がいいっていうことからですね、
はい、は
い、いろいろ変更もしやすいですし、
はい、
重ねて描くこともできますし、
そうですね、
はい、まあ、油絵の具の場合は乾燥にやっぱり3日から4日かかりますからね、完全に乾かすにやっぱり1週間とか2週間かけなきゃならないので、
はい、
それに比べたらアクリル絵の具はまあ早ければ数分間、
はいはい、
1日置けば完全に乾きますから、
ね、ああ、そうですね。この写実的なものっていうのはもともと16世紀ぐらいからもうあったものなの。
そうですね、まあ、ヨーロッパなんかではもう写実が主流というか、
あ、そうなんですか、
はい、写真のない時代ですよね、
あ、はいはい、あ、
それでまあ見た通りに描いていくと、
はい、
まあ、風景なんかはこう理想的な風景を描くっていうのはあったと思うんですけども、
はい、ま
あ、人物とか室内とか本当に克明に写真のように描いていくっていうのが主流だったと思いますね。でそういう写実やってる人たちっていうのも写真を使ってるんですよね。例えばフェルメールなんかにしても写真を使ってるんですよ、
はい、
今のような写真機はもちろんないですけれども、室内に穴を開けて、
はい、
その光がこう差し込むと、
はい、
画像が壁に天地逆に映るじゃないですか。
あ、はいはい
はい、ああいう形のやり方でこう写し取っていくっていう、
は
い、そんなものをやっ ってるんですね。
あ、そうなんですか。
で、まあ、印象画なんかでもやっぱり写真使ってますしね。ドガにしても踊り子なんか描いてますが。
ああ、はいはいはい、
はい、だからそういう画家でもそういう時代の先端を行くものを利用しながら、そして自分の作品に生かしてやってたんですね。
あ、そうなんですか。画伯は割と柔軟な感じでいろんなものを取り入れられたりするんで、その1970年代ぐらいからのスーパーリアリズムみたいな、そういうことも全然否定的ではない。
あの、好んで見てましたね。
まあ、好んで、
はいはい、
あ、はい、そう、エアブラシでこう
描いて、エアブラシも使ってやったことありますし、はい、まあ、あれ本当に写真そのもののように描いていく。だから例えば写真だと、あの、手前と向こうとピントが合わなくなる、
はい、
あるじゃないですか、
はい、
そういうところまでも表現していくっていうか、
はい、
本当写真そのもののように描こうとする、
はい、
そういった人たちが結構ありましたね。
あ、そうですか、はい、この絵画に抽象画というものと写実画と、はいはい、学派が分かれる、はいじゃないですか、
はい、
この分かれ目っていうのはどこでチョイスされておられるのかなと思って、
は
い、
まあ、その具象と抽象の境目っていうのははっきりこうだということは言えないと思うんですね。あの、分かりやすいのは写実絵画ですね、
はい、
それとピカソとか岡本太郎とか、ね、
はい、
ああいう抽象絵画、それならば知識のない人でも、あ、こっちは具象だ、こっちは抽象だと、
はい、
こう言えると思うんですけども、だんだんとそれが境界線がなくなってきてるような今日ではありますね、はい、ですから抽象画にしても結局はその人が見えてる世界を描いてるわけで、
はいはいはい、
まあ、他の人にとってみればその人の見えてる世界わからないから理解できない点はあるかもしれないですけども、
はい、
やはりその対象を見てそこで自分なりに感じ取ったものをこう描いてるわけですから、
はい、
それをだから対象物をそのまんまその正確に描こうとするか、
はいはい、
自分の中でイメージ的にこう作り変えてですね、
はい
はい、描いていくか、
はい、それってこうやっぱり性格というかその人の生い立ちというか、
そうですね、
人間
性、子供の頃のからの体験が大きいと思いますね。
あ、
はい、私も子供の頃って、まあ、絵は好きでしたけども、壁とかですね、天井とかじっと見てるのが好きだったんですよ。
はい、
その何にもないようですけども、そのちょっとしたシミとかですね、
はい、
これヒビとか入ってるじゃないですか、
はい、
そういうのをそのいろんな形に想像して、
はい、
こう世界をこう膨らませていく、それ好きでしたね、子供の頃、空想していくのが、
もう芸術家、生まれつき芸術家みたいな感じ
です、ね、ですから、あのミロとかクレーとか、
はい、
ああいうタイプの絵が非常に好きだったんです。
そうなんですか、はい、そういうこう発想される方って、例えば文学とか読まれた時に、
はい、
その文学って文字で書いてありますけども、
はいはいはい、
そういうものをこう映像に変換するようなイメージとか持ちながらお読みになるとか、やっぱそういうことあるんですよね、
はい、そうですね、そういう人もあると思いますね、はい、
イロナさんはその翻訳家で本をやっぱりたくさん読まれると思うんですけど、その文章と文章の間にこう行間みたいなものがあるんです
か、はい、
そこにこうイマジネーションのものとかって、はい、やっぱり読み取りながらとかって、なんかそういうイメージとかあるんですかね、
は
い、
そうですね、やっぱり行間の中に何が入っているのかっていうのはこう想像しながら理解しようとしながら、
はい、
あの読んだり翻訳したりしますよね、
はい、
やはりその文字通りに書く、文字だけの中のその意味、うんうんうん、っていうのはちょっとそれがまあいい作家とは言えないかなと思いますよね。
あ、はいはい、あ、それはやっぱりあの絵画とよく似てますよね。
でしょうね。
そうですね。はいはいはい。
なんか日本人の方ってすごい大体絵が上手で、もちろん画伯のレベルまで全然いかないと思うんですけど、でも大体はなんか描けるんですよね。それがずっと謎で、どうしてそんなに絵が描けるんでしょうかっていうのを考えてるんですけど、なんか背景があるんですかね、漫画とかそういうの影響があるんでしょうかね、アニメとか。
そうですね、やっぱりその子供の頃ってやっぱりそういう漫画を描き写したりですね、
はい
はい、そういったことは誰でもやってたことなので、まあ、そういうのは影響あるかもしれないですね、線でこうね簡単にさっさっと描けるようなね、
はい
は
いはい、
私はですね全然絵が描けなくて、
あ、学校時代、学生時代とかに絵を描く授業とかはない？
ありました、あの美術っていう、ね、授業があったんですけど、中学校の時に、
はい、
描けないので仕方なく 代わりに姉に変えてもらいました
そう、はい、そうなんですか。
そうですね。
それは夏休みの宿題でもね、その親がちょっと手を入れたりそんなことはねあるようですけど、
へえ、そうなんだ。今日は画伯も作品のパッドに入れてきていただきました、はい、いろんな作品ありますけども、はいはいはい、
で私がこのこういう立場で専門に描くようになったきっかけになったのはこの猫の絵なんです
けど、ね、そうなんですか、はいはい、
これサンキューにかけてあるんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、青い谷の
サンキュー。あー、はいはい、はい、あー、ありますね、
はいはいはい、これ非常に気に入っていただいて、はい、でサンキューが開店の時にかけていただいたと。あ、
はい、これは飼っておられた猫ちゃんとか。
あ、これは実家の、私新潟なんですけど、
あ、はい、
実家にいた猫なんです。今もういないんですけど。
あ、はい、そうですか、はい、素晴らしいですね、はい。あと大きい作品とかもありますもんね。
はいはい、そうですね、はい、
あの鳳凰の絵が私よく拝見しますけど、
はいはい、受付のところに左右対称に掲げられてありますよね、
はいはい、鳳凰の場合はその写実的な描き方ですけども、実際には存在しないものじゃないですか。
そうですね、はい、そういう空想の生き物ですね。
ですもんね、はい、そういう時は最初こう、
そうですね、
ラフから作っていく感じで、
はいはいはい、そうですね。でまあ、いろんな作家が描いてるっていうこともあって、
はい、
そういうのをまあ見たりしながら、自分ならこういうふうに描き換えた方がいいなとイメージしながらですね、
はい、
やってるんですけども、はい、
こういう大きな作品を描くってなるとどのぐらい時間かかるんでしょうかね。
そうですね、これ横が3メーター80ほどあるんですよ。高さが130ほどですかね、はい、ですからまあこれで1ヶ月2ヶ月近くかかってると思います。
はい、そういう柳沢義京画伯、また来週ももっともっと深いところにまたお話をさせていただければと思います、はいはいはい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はもちろんレオナルド・ダ・ヴィンチの言葉を紹介したいと思います。はい、はい、使わない鉄は錆びる、水は淀むと腐り、寒さには凍結する。同じように才能も持ちいなければ台無しになる、ということで、まあそれぞれいろんな才能があると思うんですけども、発揮して使ってたらいいなと思います、
うん、そうですね、はい、はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひぜひお聞きください。来週も画伯よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
はい、また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカパカ